コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
コミネットラジオの時間です。パーソナリティは時岡です。コミネットラジオでは地域の防災やエネルギー問題についてさまざまな団体の皆様にお話を聞いています。本日お話をお聞きします方は環境市民の理事でエコパーソナリティの下村静子さんです。下村さん、よろしくお願いします。
お願いします。
下村さんにはですね、
はい、
東日本大震災の時の、特別番組などでですね、いろんな情報発信をですね、環境市民さんとしてもやって、いただいたわけなんですけども、
はい、
やはり、今年は日本のエネルギーの問題は非常に大きな問題になっています、
うん、
それと、我々京都に住んでてですね、やっぱり地域の防災とか減災というものを考えていかないといけないんですけども、
はい、
環境市民の下村さんとしてはですね、この日本のエネルギーの問題と、我々の地域の防災とか、そういうものはどういうふうにリンクしているというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、今までエネルギー問題というと個人個人でどうにかできることではなくって、もっと大きなその国がどうにかしてくれるというような意識が高かったと思いますね。で、それは自治体も同じようにエネルギー政策というのは自分の自治体の政策というよりも国策として考えられている、それを実行していくのが地域自治体であったというようなことだったと思うんですが、これがその震災によって大きく変わったというふうに考えます。で、ですからエネルギー問題と地域の防災自体、実はとても身近なところだったんだという考え方になったんでしょうね。で、それで例えばですね、皆さんのお家につけられているところあるかもしれませんけれども、太陽光発電機なんかはかなり注目されました。これ太陽光発電機で発電した電気というのは普段、こちらであれば関西電力に売電をしていますけれども、これがいざとなればその直接設置しているお家で太陽光パネルで発電した電気を使うことができるんですよね。スイッチをちょっと入れ替えるだけで、これは非常時にとても有効だということが分かったと思います。それから普通個人のお家でできることということで言えば、雨水利用もそうですよね。この雨水タンクをお家に一つつけておくだけで、いざとなったらばこの雨水を使えるということもあるんですね。これ個人の家だけの話ではなくって、行政レベルでもやっぱり同じようなことが考えられると思うんです。例えば行政の持っている公的な施設に、順次太陽光パネルをつけていったとします。そうすると、もしそこが避難所になるようなところであれば、そこで一応その最低、足りないかもしれないけれども、太陽光パネルによって電気が発電されるわけですから、それを使うことができるということもできますし、それから雨水タンクなんかもそうですね。雨水タンクと、それから、雨水マスというのが、地下に設置できたりするんですけれども、こういう雨水を貯めるというタンクを地下に作っておくということで、いざとなったらその水を使うことができる。だからエネルギーの問題っていうのは、今や国がどうにかしてくれるというような、その大きな組織だけの問題ではなくって、基本的なその基礎自治体であったりとか、私たち一人一人が関わることができるような、そういったところに視点が移っていってるんじゃないかなと思います。
そうしますと、例えば、京都でですね、
はい、
エネルギーの地産地消みたいなものがですね、
はい、
進んでいけば災害にもできる、対応できる都市になっていくということなんでしょうか。
そうですね、私が考えているのは、これは多くの環境活動されている方もそうなんですけれども、やはり電気はできるだけ近くで作って近くで使うというのが基本だと思うんですね。ご承知かもしれませんけれども、すごくエネルギー、電気というのはですね、 発電、したところから、まあ、例えば、京都だったらば、その若狭の方で発電した電気が京都市内まで来るまでにものすごいロスがあるわけですね。 60% ぐらいに、がロスされてしまうということなんですよね。そうなってくると本当に100のエネルギーを使って6割しかこう使えない電気になってしまうというのは非常にもったいないので、そこの部分近いところで使えば作れば、まあ、100% ほぼ 100% で利用できるということになりますし、無駄になりませんよね。そしてエネルギーの地産地消というのはもう一つポイントとして、やっぱり地域住民になんか恩恵があるような経済的効果があるとさらに進んでいくんじゃないかなというふうに思います。まあ、この話はちょっとまた別にさせていただくとして、例えば京都府のエネルギーで、じゃあ京都府内どんなふうなエネルギーが、可能かというと、再生可能エネルギーでいうと、小水力と言われる、エネルギーを生み出す力、これは可能性が非常に高いと思います。もちろんその農業用水路とか工業用水路というのは今その目的外使用というのがなかなか認められないんですけれども、ここをですね、なんとかこう利用できるような条件に持っていくことによって、たくさんのエネルギーを生み出すことができますし、あるいは山手の方に行けば、まあ、小川があったりとか、あるいは一級河川ではない自治体管理の川があればそこで発電をすることによって小さな地域の発電量が賄えるというようなこともできてくるかと思いますし、あとは太陽熱ですね、熱の利用というのが残念ながらまだあんまり普及していないんですけれども、潜在能力としてはこの太陽熱利用というのもかなり大きいんじゃないかなというふうに思っています。
まあ、例えばですね、はい、まあ、我々京都市内をですね見回すと鴨川とかですね、はい、大きな川があって、なんか風も吹いてるし、こんなところで風力とか水力発電なんかできないかなとか私なんか思ったりするんですけどね。
そうですね、風力も実はマイクロ風力発電機というのがあるんですね。で、京丹後の方にお住まいの方は日本で初めてだというふうに伺いましたけれども、その、マイクロ風力発電機というのを自宅につけて、それを関西電力に売電したという、ことをやってらっしゃるんですけれども、もちろん風が吹くところであれば風車が回れば電気発電できますから、試してみる価値はあるかもしれません。ただし設置をするのにですね、非常に困難な場所であったりとか、あるいは風が安定しなくって回らないっていうようなところはやっぱり無駄というふうになってしまいがちですので、このあたりは本当に安定した風がどれだけ吹き続けるのかっていうあたりは調査をしっかりした上で設置していかなければならないかもしれませんね。
まあ、いろいろ調査をして可能性のあることはまだまだありそうですね。はい、それでまあこういう、まあ、発電とかですね、はい、そういうことを今までしてきたのは、まあ、大きな電力会社だったんですけども、最近ですね、まあ、市民で発電所を作っているという例もですね、日本でも聞かれるようになってきたんですけど、はい、こういう動きっていうのは例えばこれから京都なんかではもっと活性化されていく可能性っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、京都市内で言えば、お日様発電所というのがありまして、これは、保育園や幼稚園の、あるいは、つけてもいいというふうに言われたようなある程度規模がね、持ってつけられる設置できるようなところに太陽光パネルを設置していかれているという例ですけれども、まあ、市内に限らず、まあ、府内でももっとこういった太陽光パネルを、公共の施設につけていくということによって発電を促していくということは可能性としては大きいと思いますね。はい、
まあ、京都府の北部の方は、まあ、たくさん山とか森木がたくさんあるんですけど、はい、そういういわゆるバイオマスというようなものを使ったエネルギーの利用っていうのは、可能性としてはどうでしょうか。
そうですね、バイオマス発電もあると思います。今利用されているバイオマスのエネルギーというのはものすごく限られたものになってしまっているんですね。で、せっかく 近いところに木という資源がたくさんあるわけですから、それを利用してもう少し地域でまた使うという、山が近いところではその山の資源を利用して上手に使うというやり方があるんじゃないかなというふうに、それは確かに思います。
今京都の京都市ですか、
はい、
女性があるペレットストーブとかね、そういうものもありますね。
そうですよね。私もですね、ストーブについて教えていただいて本当にびっくりしたんですけれども、昔の、まあ、イメージのだるまストーブから言うと高熱効率がですね、もう 80% くらい良くなっているという話を聞きました。で、今の本当にペレットストーブとかは賢くって、自分が出したまたその煙をさらに熱に変えるとかっていうようなことができるような、そういうふうな仕組みになっているそうです。こういったものを使うことによって少しの、まあ、資源でたくさんのエネルギーを得ることができますし、その少しの資源というのが地元の、まあ、低利用木であったりとか間伐材であったりとかすると、山の手入れをしながら山が丈夫にしながら自分たちは、バイオマスのエネルギーを使うことができるというわけですから、非常にこれは両方にとっていいことなのかなと思います。
ということは、まあ、京都のその木材とか、
はい、
バイオマスの資源を使って、京都でいろんな熱の利用がまだまだできるということですね。
そうですね。そして、まあ、地域の方にとってもそれがとてもいいことにつながるということになるんじゃないかなと思います。日本でも再生可能エネルギーの全量全種類の固定価格買取制度っていうのがね、もうスタートするんだというふうには決まりましたけれど、まだ具体的にその中身が固まっていません。ここをですね、ぜひいい形で固まるように私たちももっと声を上げていかなければならないなというふうに考えています。
まあ、そうすると、まあ、市民でできるそういうペレットストーブ使ったりとか、
はい、
太陽光発電とか、
はい、
太陽熱利用ですね、
はい、
太陽光温水器ですか、で、まあ、そういうものもどんどん進めていって、で、まあ、行政としてもいろんなことをやってもらうために、
はい、
市民としてはいろんなことを、まあ、勉強して、
うん、
意見をこう出していかないといけないということですね。
そうですね。とても面白い発想だと思ったんですけれども、例えば、まあ、ペレットストーブがありますけれども、ペレットをどうしても買いに行かないといけないとか、取りに行かないといけないとかってちょっと重かったりとかしますよね。これを、まあ、市民同士の中でこううまくそれが配達できるような仕組みを作るというようなことができたら、もっとペレットストーブも使いやすくなるかもしれないなということもね、はい、話で聞きました。
そうですね。じゃあまだまだ我々ができそうなこともありますし、まあ、そういうエネルギーの問題を考えることで、地域の防災にも、
は
い、いろいろまだ役立つことができそうということですね。
はい。
はい。今日はですね、環境市民、理事、エコパーソナリティの下村静子さんにお話をお聞きしました。下村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。